始まりましたジャジーラディオ、金曜の夜いかがお過ごしでしょう。この番組はリスナーの皆様に約5分間素敵なジャズと素敵なおしゃべりをお届けする皆様の夜にぴったり寄り添うラジオプログラムです。そして今夜から皆様の夜のお供をさせていただくのが私 DJ ケオです。よろしくお願いいたします。さて今回は初回ということで私の自己紹介をさせていただきます。私 DJ ゲオはアメリカのシカゴ出身、母はバイオリニスト、父は作曲家でありまして、まあ、自分で言うのもおこがましいのですが世に言う音楽一家で過ごしました。私自身も幼い頃からピアノ、バイオリン、フルートなど様々な楽器に触れ、バークリー音楽大学を卒業、今は作曲家をしながらこうしてラジオ DJ もしています。さて皆様の夜がより良いものになるように今夜も素敵なジャズの世界へ皆様をお連れします。早速皆様からのメッセージが届いていることということで読ませていただきます。埼玉県にお住まいの千春さん、23歳の方です。ゲオさんこんばんは、新番組スタートおめでとうございます。早速で申し訳ないのですが、ゲオさんおすすめの音楽家を教えていただけますか。というわけで千春さんメッセージありがとう。おすすめの音楽家ということなんだけど、おすすめが多すぎて言い切れないぐらいなんだけど、強いて言うならマイケル・デビルスかな。ちょっと王道すぎたかな。でもやっぱり彼のトランペットやサックスの技術は抜群だよね。そして彼の特筆すべき点は常に進化を忘れなかったことかな。彼はいつも昨日の演奏を超えることを考えていた。その姿勢が彼をトランペットの帝王とまで言わしめたんじゃないかな。次のメッセージです。群馬県にお住まいの福子さん、30歳の女性の方からです。ゲオさんこんばんは、新番組楽しみにしていました。ゲオさんの軽妙なトーク、そしてジャズに関する眼蓄の深さには毎回感心させられます。どうしたらゲオさんのようになれるのでしょうか。これは困ったな。どうやったら私みたいになれるかって、私みたいになったら逆に困っちゃうんじゃない。まあ一つ言うとしたら、ジャズに愛を持って接することかな。曲は聴くものじゃない、味わうもの。その曲を書いた作曲家の心情、境遇、音色一つ一つから感じる感情、その機微を深く感じることで、より深くジャズを愛することができるんじゃないかな。福子さんメッセージありがとうございます。以上お便りのコーナーでした。さてここからは、私 DJ ゲオがおすすめの一曲を紹介する DJ ゲオのジャズバーのコーナー。初回の今週はアルバート・アモンズの Two and Fuse をご紹介します。アルバート・アモンズは1907年イリノイ州のシカゴで生まれたブギウギピアノの代表的なピアニスト。両親ともにピアニストで、幼少時からピアノを弾いていましたが、パーカッション奏者としてドラム&ビーゴクラブスに入り、同音楽隊を脱退後もシカゴもナイトクラブなどで活動。その後ブルース音楽に傾倒してプロのピアニストとしてトレーニングを開始。1920年代前半はタクシー運転手をしながらピアノを弾くという生活を続けていました。1930年に自らバンドを結成してシカゴのナイトクラブ、クラブ・デ・ルイサー、1934から1958で2年間演奏。1936年からはリズムキンクスのリーダーとして録音を始め、ニューヨークに移住。1939年以降の録音は1948年にアルバム King of Boogie Oogie としてリリースしました。1949年の失脚以降も1951年 Boogie Oogie Classics、 1992年 The First Day、 2004年 The Boogie Oogie Trio Volume 1 and 2などのアルバムがリリースされています。今日はアルバート・アモンズの曲の中から True and Fuse を聴きながらお別れです。それではまた来週、さよなら。
ミラクルゆりかのフラフラメレンゲラジオ。さて始まりました、ミラクルゆりかのふわふわメレンゲラジオ。こんばんは、メレンゲ星のお姫様、みんなの心をふわふわにしちゃうぞ、あわわ姫ことミラクルゆりかです。この番組は私あわわ姫があなたをメロメロにしちゃう5分間のスイートプログラムなのです。まずは私をよく知らないあなたのために自己紹介するのです。私はメレンゲ星から来たあわわ姫なのです。普段はお城でキャンドルズのみんなに、あ、キャンドルズっていうのは私を応援してくれる方たちのことなのです。そんなキャンドルズのみんなにお歌を届けてるのです。年齢は11歳、メレンゲ星ではなぜかはわからないんだけど11歳になると年を取らなくなるのです。地球へはエッグくんが運転してくれるショートケーキの船に乗ってくるのです。なんで私が今 FM 小田原でラジオをやってるかっていうとね、ちょっと私よくわからないんだけど、いつも私の身の回りのお世話をしてくれてるミキサーさんに、あ、ラジオでミキサーって言っちゃうと音の調整をしてくれる人とどっちかわかんなくなっちゃうね。どんまいどんまい。混ぜる方ね。みんなわかった？そのミキサーさんから聞いた話だと、私この土地になんかゆかりがあるらしいんです。私5年前ぐらいからの記憶がなぜかないからピンとこないんだけど、どうやらそうみたいなのです。さてここからはお便りのコーナーなのです。早速メールが届いてるみたいなのです。ラジオネーム林ライスさんからいただいたのです。ゆりかさん、元いあわわ姫、こんにちはわわ、こんにちはわわ。あ、今のはキャンドルズさんと私だけで使う挨拶なのです。あわわ姫、3年ぶりのレギュラーラジオおめでとうございます。私はあわわ姫ファン歴6年のものです。最近なかなか姫の声が聞けないと寂しく思っていたので、これから毎週姫の声を浴びれると思うと天にも昇る思いです。早速質問なのですが、姫がこのラジオでやりたいことを教えてください。林ライスさん、お便りありがとうなのです。林ライスさんはね、いつも私の歌を聴きに来てくれるのです。私がこの番組でやりたいことか。そうだな、悩むな。そうだ、みんなにメレンゲ星を案内したいのです。私、いつもメレンゲ星出身ですって言ってるけど、正直みんな信じてない気がするのです。だから、私がみんなにメレンゲ星を紹介すれば、みんな信じてくれる気がするのです。そうだね、あとは、ここで生でお歌を歌ってみたいのです。私、もっとたくさんの人に私の歌を届けたいと思って、それでみんなでキャンドルズになってもらいたくて、とにかくみんなに私の愛をいっぱい届けたいのです。それでは続いてのメッセージなのです。ラジオネーム100円ポッキリアットあわわ姫神推しさんからいただきました。あわわ姫、新番組おめでとう。僕はあわわ姫のことが大好きで、デビューしてから全部のライブ行ってます。あの中野ブロードウェイの伝説のライブの北海道の全国ツアーも、もちろん最近のお城でのライブも全部行ってます。100円ポッキリさん、お便りありがとうなのです。100円ポッキリさんもずっとキャンドルズでいてくれる大切な人なのです。100円ポッキリ、これからもよろしくなのです。さて、お送りしてきたミラクルゆりかのふわふわメレンゲラジオ、そろそろお別れのお時間なのです。これから毎週土曜午後0時55分からあわわ姫のキュートな素顔をお届けしたいなと思っているのです。お便りは FM 小田原のホームページから送ってください。それではまた来週、さようならなのです。
バズラジオニュース。こんばんは、バズラジオニュースのお時間です。この番組は今世の中で話題になっている、つまりバズっているニュースを政治からエンタメまでジャンルを問わずに5分でコンパクトにお伝えするニュース番組です。早速参りましょう。まずはじめのニュースはこちら。衆院選、与党が313議席の大勝。10月22日、第48回衆議院議員総選挙が行われ、自民党、公明党の与党が313議席を獲得し、議員定数の3分の2を超えました。小池代表の出馬の有無が話題となった希望の党は50議席、立憲民主党は55議席、日本維新の会が11議席、共産党が12議席、社民党が2議席、無所属が22議席となりました。今回の衆院選は政権選択選挙とされ、民進党が希望の党、立憲民主党などに分裂、野党共闘が叶うの形となり、その影響が大きく出た形となりました。定数の3分の2以上の議席を獲得した与党は、憲法改正に向けどのような動きを見せるのか注目されます。続いてのニュースはこちら。キングオブコント準優勝、にゃんこスター、結成5ヶ月交際5ヶ月。先日行われたキングオブコントで準優勝したにゃんこスターのスーパーサンスケとアンゴラ村長が交際していることが分かりました。スーパーサンスケは結成交際5ヶ月のにゃんこスターです。これからも仲良く頑張っていきたいのでよろしくお願いしますと綴り、相方と交際5ヶ月であることを明らかにしました。一方のアンゴラ村長は、結成5ヶ月、交際5ヶ月、にゃんこスター、これからも2人で一緒に頑張りますのでどうぞよろしくお願いしますと伝えました。キングオブコントではリズム縄跳びネタを披露し、大きな話題となりました。すでにテレビの出演依頼は100件を超え、現在50本が決定、イベント出演も30本が決まっているそうです。さらに CM の出演依頼も殺到しているようで、今後もにゃんこスターの勢いはとどまるところを知らないようです。続いてのニュースはこちら。村田亮太、エンダムに干渉。22日、両国国技館でロンドン五輪金メダリストの村田亮太と王者アッサン・エンダムの WBA 世界ミドル級タイトルマッチ12回戦が行われ、村田がエンダムを TKO 勝ちで撃破し、 WBA 世界ミドル級の王者となりました。村田とエンダムは5月に一度対戦しており、エンダムが勝利しましたが、この試合は疑惑の判定として大きな議論を呼びました。今回の再戦では序盤から村田がエンダムを圧倒し、8回開始前にエンダムが棄権し、悲願のチャンピオンベルトを手に入れました。世界ミドル級には WBA スーパー、WBC、IBF 統一世界ミドル級王者のゲンナジー・ゴルフキンが頂点に君臨しており、これを元 WBC 同級王者で2階級制覇王者のサウル・アルバレスが続いています。この2人は9月16日に対戦しており、激闘の末引き分け、年明けにも再戦の予定が組まれていると言われています。アメリカトップランク社のボブ・アラム CEO によれば、この2人の勝者と対戦するプランが組まれているそうです。今後も村田選手の活躍に目が離せませんね。以上、本日のニュースでした。今後も1週間に起こったニュースの中から特にバズったものを5分にまとめて紹介していきます。この番組ではリスナーの皆様からメールを募集しています。このニュースを取り上げてほしい、私の周りではこれがバズっているなど何でも構いません。今後はニュースだけではなく皆様からのお便りも紹介していきます。それではまた来週、さようなら。
後半へ続く。